エペソの文が開かれております。まず第4章に目を留めてください。もしかしたらパワーポイントに5と書いてあるかもしれませんが、お許しください。4章の25節から32節。先週は私たちの毎日の生活における古い人という言葉で代表されている罪と、新しい人、キリストと共に生きるその命とのコントラストを6つ学びました。4章の25節では、偽りと真実、目を留めていてください。26、27は怒り、そして和解。28節では盗み、そして勤労。29節は悪口、それに対する謙徳。30節は聖霊を悲しませること、ここにはありませんが喜ばせること。そして31、32は悪意、それらを捨て去って親切、許し合い、そのスピリットを学んだことであります。で、5章に今日から入ります。で、5章は歩みという言葉がキーワードとして3回出てまいります。ちょっと目を止めてください。ご自分の聖書であったら印をつけてください。2節のところに、愛のうちに歩みなさいと書いてあります。また8節、光の子供らしく歩みなさい。それから15節、賢い人のように歩みなさい。歩みという言葉は私たちの毎日毎日の生活のことです。聖書は高邁な思想や哲学を語っているというよりも、私たちの毎日毎日の家庭生活、職場での生活、あるいは親族との付き合い、ご近所との付き合い、いろんなそういう生活状況の中で主に従って歩んできましょうということを語っています。で、今日はこの1節から7節までに限って、愛のうちを歩むということをお話をしたいと思います。まず最初に前提として、ですから愛されている子供らしく。皆さん、この言葉からどういう響きを自分で感じられるでしょうか。まず第一に、自分は愛されている子供だという感じを持ってらっしゃる、別に手を挙げなくても結構ですけど、そういう方々が ありがとうございます、手を挙げなくても結構なのに挙げてくださいました。本当に素晴らしいことですね。本当に愛されている子供、こういう自覚を持っている方は本当に素晴らしいと思います。皆さんはお父さんお母さんに可愛がってもらったな、いろんなところで素晴らしい経験をしたな、そういう思い出を持っていらっしゃるでしょうか。まあ、夏になると思い出しますけれども、夏の 1回か2回休みは、私兄弟が多かったんですけれども、母親が海岸に連れてってくれまして、あんまり大盤振る舞いはしてくれないんですけれども、海岸の団子かなんかをおごってくれまして、その団子が美味しかったっていうようなことを思い出します。つまらないことですけれども、親に愛されてるという記憶をいろんなことで持っていることは幸いなことだと思います。でもそういう記憶はあんまりないな、うちの親は冷たかったなというような記憶を持っていらっしゃることあるでしょうか。でも失望するには及びません。私たちは神様に愛されてるんですよ。これはもう誰にも引けを取りません。人間の誰かに愛されていても愛されていなくても、私たちは神様からものすごく愛されている。私一人だけ特別に可愛がっていただいている子供であるということを、今日楽天的にこの言葉を捉えたいと思います。 愛されている子供たち。パウロはこのエペソの信徒たちに向かって、あなたたちは愛されている子供だよ、後でその内容を説明しますけれども、しかし私は誰からも顧みられていない、誰も私のこと好きじゃない、誰も私に挨拶してくれない、私なんかいてもいなくても構わないというふうな感じを少しでも持っていらっしゃる方あるでしょうか。この一節の言葉を私たちの励ましとして受け取りたいと思います。ですから愛されている子どもたち、そしてその次のメッセージが神に習うものとなりなさい。これに言葉が補われて叱るべきだと思います。愛の神様に習うものとなりなさい。愛されている子どもたち、愛の神様のそのご愛に習うものとなりなさい。これ習うということは真似をするという言葉です。パウロはしばしば手紙の中で習いなさい、真似をしなさいという言葉を書いています。でなぜこの言葉が必要だったかと言いますと、この当時のクリスチャンたちはもうクリスチャン、新米クリスチャンで、クリスチャンというのはどういう生き方をするか、どういう人間なのかといういわゆる模範というか対象を周りに持っていないんです。それは私たちと大きな違いです。私たちは2000年にわたる教会の歴史というものがあって、あ、クリスチャンというのはこういう生き方をする人たちなのか、まあいいことも悪いこともあるかもしれませんけども、大体イメージをつかむことができます。教会に来ましても、あ、こういう人たちがクリスチャンなのか、励ましを受ける場合もあります。時々は励ましじゃなくてつまずきを受けることがあるかもしれませんが、まあいずれにいたしましても、大体イメージというのはなんとなく周りにあるわけですね。ところがこのエペソの信徒たちというのはクリスチャンって一体何者なのか、どういう生き方をするのか、全然イメージを持っていないわけです。ユダヤ人ならばわかります。彼らは何千年という旧約聖書の訓練がありますから、あ、神に従うというのはこういうことだな。ところがエペソの信徒たちというのはそういう旧約聖書の背景もありません。ポッとクリスチャンになった人たちですから、どうやって振る舞っていいかわからない。パウロはですから神に習う、神の真似をしなさい。神様の真似をするとだってどうやって真似したらいいかわからないでしょう。ですからパウロはそこの後で説明をしています。愛の神様の真似をしなさい。神様は愛のお方だから、私たちを限りなく愛してくださるお方だから、その愛の神様の真似をしましょうと言ってるんです。ちょっとイエス様も同じような言葉を語っていますから、開いていただきましょうか。ルカの福音書6章の35、36。エペソに戻りますので、ちょっとルカに目を留めてください。ルカの6章35と36をご一緒にお読みくださいませんか。よろしいでしょうか。3、はい。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。ここで敵を愛しなさい、あなた方の天のお父様は意地悪な人にも恩知らずの人にも、神様は全ての人に憐れみ深いお方じゃないか。私たちはその例をこの旧約聖書のニネベという人たちに見ることです。ニネベというのは大変残酷な人たちです。アッシリアの首都です。人々を捕まえては捕虜にして自分の国に持ち帰って、そしてその 占領した場所には他の民族を移し替えるというごちゃ混ぜ政策をしたのです。そういうふうにして世界の支配を広めていった。そしてその戦いも非常に残酷獰猛な方法であったということが当時のレリーフというんでしょうか、絵画の中に記されていますけれども、そんな人たちにも主は憐れみ深く、何としてでもこの人たちが滅びるのを望みたまわないで、真実に悔い改めるものを受け入れようと、ヨナという人を使わしてここに救いを与えようとした。まあ、本当を言うとヨナはそのことが不満でたまりませんでした。神様、あんな国は滅びてしまった方がいいんです、それが世界のためです、私たちのためです、だから私はあなたの憐れみ深さが嫌ですとまで言ったんですよ。でも嫌ですと言われるぐらい神様は憐れみ深いお方だった。だからあなた方もこの憐れみ深い神様の真似をしなさい。これがエペソもまた主イエス様も語っていらっしゃるところのメッセージです。そしてその愛がどのように示されたか、はい、第2節をご一緒にお読みくださいませ。5章、エペソに戻りました。エペソの 5-2-3、 はい、また愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。愛されている子供、私たちはどんなふうに愛されたかというと、キリストがあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、供え物とした。普通は供え物というのは動物を捧げるのです。動物だって殺されたら嫌です、殺す方も嫌です、辛いですよね。動物を殺して命を取る、辛いことです。そう言いながらも私たちはアフリカにおりました時には12月25日には、まあ、周りの人たちに習って羊一匹あるいはヤギ一匹をほふって、そしてみんなでご馳走することになっておりました。ですから11月頃にはヤギを買ってきて、そして家につないで、そして12月25日までの命だぞ言い聞かせて、そして飼って12月25日の朝ね、それをほふって全部解体して周りの方々を集めて大ごちそうするというのが彼らの12月25日の過ごし方です。私たちも真似をしておりました。悪いことにはとかわいいところのヤギがおりましてね、とってもかわいいもんですから、私たちは名前までつけてしまいました。スージーという名前をつける、それでさらに可愛いものがキューと、スジキューという名前をつけてしまいました。もうスジキューちゃんをちょっとやっつけるのは相当勇気がいりました。でもまあしょうがない、これはお前犠牲になってくれということで、12月25日の朝、喉をちゃんと傷をつけてね、そして、殺しました。美味しくいただきました。可愛がってる動物だって命を取るのはやっぱり辛いものです。まして主イエス様は可愛い動物ではなくご自分の命を捧げられた、供え物として。そうでなければ私たちの罪を全部を贖う解決する道が他になかったからです。神の厳しい義の怒りと、そして神の私たちを許そうとする大いなる愛と、この二つを調和させるためにはご自分の命を捨てるというその道しかなかったのです。ですから主イエス様はご自分の命を十字架の上で捨ててくださった、供え物とし、そして私たちをの捧げ物とし、香ばしい香りとして捧げてくださった。この香ばしい香りというのは 旧約聖書の生贄が焼かれるときに、その焼かれたところの煙というものがずっと上に立ち上っていく。彼らはそれは神に受け入れられるところの香ばしい香りだというふうに感じたのであります。そのことがレビ記の中にも何度か記されています。つまりこの最大の犠牲には神に喜ばれる、受け入れられたものだよということで香ばしい香りとなった。でこのことが新約聖書の中でも時々別な文脈で使われています。それはピリピの教会の人たちが宣教師であるところのパウロに対して、応援物資を送りました。牢屋につながれて大変だ、私たちの教会の開拓をしてくださったパウロ先生が今ローマの牢屋の中で苦しい思いをしている、きっと食べ物も不自由であるに違いない、それじゃあ教会でみんなで支援物資を募りましょう、礼拝の後で箱に段ボールあったかどうかしませんけど置いといて、皆さんの食べ物で一番おいしいと思うものこの中に入れてください。カップラーメンを入れた人がいるかもしれませんし、ね、あるいはレトルトカレーを入れた人がいるかもしれません。昔はそんなもんなかったでしょうけれども、ともかくみんながおいしいと思われるものをみんなその段ボールの中に入れて、そして教会代表エパフロデという人をそのピリピからローマに使わして、先生大変でしょう、どうぞこれでもって少し気持ちを和らげてください。パウロはその贈り物を受け取った時に、これは香ばしい香りだという表現をピリピの中でしています。もちろんカップラーメンが美味しかったんではない、レトルトカレーが美味しかったんではない、彼らの愛の気持ちが彼の心を感動したんですね。私たちもそういうものでしょう。小さな愛の行為であったとしても、私たちが隣人のために心を尽くしてなすところの行為というのは、神の前にはそれは香ばしい香りとなって受け取られるということを、私たちはこの場所からも教えられることであります。神様はこのような愛を私たちに示してくださった、それによって私たちは愛ということを知ったということが、ヨハネ第一ヨハネに記されておりますので、もう一箇所恐れ入りますけれども開いてください。第一ヨハネの4章です。ヨハネ伝ではなくヨハネ第一ヨハネです。それの4章の10節ご一緒にお読みいただけませんか。よろしいです、ちょっと早すぎますか。3、はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。これがキリストの愛です。愛というものの定義です。愛というものは好きだ、だからあなたを一生懸命可愛がるよ、これが普通の世の中の愛です。そうではなくて、私たちが神を愛したのではなくと、わざわざ愛したのではなくと付け加えている。もっと詳しく言うならばどういうことでしょう。私たちは神様を全然愛していないで、好き勝手な人生を歩んでいた、神様に喜ばれないようなことを人生を送っていた、憎たらしい言葉を吐いていた、神様に背くような行動をとっていた、これが私たちのありのままの姿ではないでしょうか。私は今旧約聖書の聖書を通読をしておりますけれども、イスラエルの人たちに預言者が語っているその罪ということ、どういう人罪を彼らは指摘しているんだろうかということを印をつけながら、学んでいます。そういう時に背き、背信、あるいは流血、いろんなことがあります。賄賂、いろんなことがありますけれども、その根本は神様が このイスラエルを心から何度背いても愛している、真実な愛を示しているにもかかわらず、彼らが重ね重ねその神の愛に背いてしまっている、その姿を見ることです。これはまさに人間の姿です。いや、私たちの姿です。けれども、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださった先に、そして愛するよと言っても言葉だけでは分かりませんから、ご自分の一人を供え物として、むごたらしい十字架の死に主は追いやってくださった、与えてくださった。これほど愛してるんで、これ以上の愛はないでしょう。自分の一番大事な子供を、しかも一番むごたらしい方法であなた方の救いのために与えるよ。私たちはこのような愛を与えられたことをまず感謝をしたいと思います。そして愛の中に生きるということは、この愛に応える人生を送っていくということです。第一ヨハネが開かれていると思いますので、そのまま3章16、第一ヨハネの3の16お読みくださいませんか。ご一緒にお読みください。3、はい。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。本当に素晴らしい言葉だと思います。私たちが愛が分かるというのは、イエス様が十字架の上において命を捨ててくださった、それによって愛が分かった。この手紙を書いたヨハネ、彼はイエス様の十字架のそばにいた人です。いたと言っても、最初は逃げ出した人です。逃げ出したけれども、やっぱり戻ってきました。イエス様は心配で、そして彼は十字架の上におけるところのイエス様から声をかけられた人です。どんな声をかけられたでしょうか。十字架のイエス様を嘆き悲しんでいるところのお母さんマリアに対して、お母さん、この人があなたの子供になるんですよ。そしてヨハネに対しては、これからこのマリアがあなたのお母さんになるんですよ。その声をかけられたのがヨハネです。彼はその十字架の鮮明な記憶というものを忘れることはできなかったと思います。その十字架で最大の苦しみにありながら、自分のお母さんのこと、そして弟子たちのことを顧みてくださる、その大いなる愛、彼はそれが分かった。そしてその愛を、私たちも兄弟のために命を捨てる、イエス様が命を捨ててくださったように、私たちも命を捨てようではないかと言っています。ヨハネは本当にそうしたでしょうか。彼はパトモスというところで、流刑にされるまでに主イエス様を愛して、自分の命を捨てて兄弟のために尽くしたところの人です。ですからこの言葉は重みがあるんです。ただ言葉としてあるんじゃない。どんなにイエス様が私を愛してくださったか、そしてその愛に応えて、私も兄弟のために命を捨てる、そしてその道を今まで歩んでまいりましたという証が、この16節の言葉に込められています。私たちも主イエス様の十字架を思いますときに、私たちは本当に取るに足らない人間であるかもしれませんけれども、命を捧げていくことは当然なことではないかと語っています。エペソに戻ります。まあここで終わってもいいんですけれども、まだ11時前でございますので、もうちょっと進みましょう。はい。でその次の言葉がどういうふうにつながるのか、ちょっと急にですね、汚れとか、そういう言葉が出てまいりますけれども、 3節と4節をご一緒にお読みください。3、はい。あなた方の間では聖徒にふさわしく不貧困もむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝します。この愛の中に生きるということと今その下品な冗談を避けなさいということとちょっとつながらないような気がしますがどうでしょうか。でも私にはつながりました。ずっと読んでいくとなかなかつながらないんですけど、ある説明とか仲介の中のヒントを与えると、ああなるほどと分かりました。それは愛の神様、私たちを愛してくださるその愛に応えるために、私たちが愛の神様の御心に背くような、その神様の御心を痛めるようなことはしない、当然なことでしょうね。私たちがここに清いお方があると、一緒にいるとするならば、その清いお方の前で汚い冗談をするということは、とてもこの人を悲しませてはいけないからしないでしょう。私たちが愛されている子供、そして神様を愛しているならば、その愛のお方、その愛の神様のお心を悲しませるようなことはしない。これが愛の表れではないでしょうか。私たちが清く生きなければいけないということは、どうか何かこうがんじがらめの立法主義的な意味で頑張って清く生きなければいけないぞと自分に言い聞かせている、そういう頑張りではなくて、私たちを愛してくださる神様が私たちの汚い言葉で顔をしかめるようなことがあったら申し訳ない、そういう愛の表れなんですよね。そうするとこの3節と4節の強調がストンと分かってまいります。ここに不貧困、汚れ、むさぼり、それからみだら、愚か、下品、まあいろいろありますけれども、これはもう説明いたしません。前回の4章の終わりにも同じような思想がございました。いちいち説明しなくてもみんなわかる言葉でありましょう。今私たちは愛とか恋という言葉がそのまんま、いわゆる不倫とか正しくない性的な関係ということを助長するような言い方がたくさんされておりますけれども、聖書はそうではない。私たちが神の愛を感じるときに、それは自然に汚れから離れるのが当然でしょう。だから口にするのもいけない、あるいは避けなさい、もうちょっと軽い冗談言って、あ、今のは冗談だった、ごめんねというようなことでもない、もうそういうことは口にもしない。これは皆さんどうですか。歯止めとしてとても大事なことだと思います。私たちの心の在り方が、我慢して我慢して本当は言いたいんだけども言わないで我慢する、そうじゃなくて、私たちを愛してくださる神様がいらっしゃる、聞いておられる、そしてそのお方は清いお方だということを感じたならば、もう軽い冗談としてもこんなことは口にできないはずでしょう。パウロはこのようなことを語っています。そしてそこはあんまり詳しく言わないで、その次の言葉を考えましょう。じゃあ何を喋ったらいいか、ね、周りの人たちみんなそういうようななんとかネタとかいろんなことを言って、そしてワイワイ笑ったり冗談を言ってるこの社会の中で、私たち何を材料にしたらいいんですか。それが4節の終わりです。むしろ感謝しなさい。これいい言葉ですね。むしろ感謝しなさい。私たちの会話の材料は神様がどんな祝福を与えてくださったか、 私たちを愛してくださっているかということを数える感謝を私たちの材料にしなさいということです。むしろ感謝しなさい。私たちの会話が感謝で満ち溢れているときに、こうしたいわゆる下品な冗談というのが生まれてくるはずがない。感謝の言葉で私たちの会話が満ち溢れているように、これは素晴らしい勧めではないでしょうか。なかなかでもそんなふうには毎日持っていけないかもしれませんね。職場でいろんな意地悪だの、あるいは皮肉だの、あるいは罵りの言葉言われて感謝しますって、なかなかちょっと木にたけついだようでそんな会話できないと思う人もいるかもしれません。これはお話ですけれども、少女パレアンナというのがありますね。あれゲームをしました。どんなことの中にも感謝と喜びの材料を見つけるゲームをしていく。ですから怪我をした時にも怪我が軽くて嬉しかったとか、まあちょっと子供らしいゲームです。ちょっと話としてはできすぎのゲームです。でも彼女がこのゲームでちっちゃなことでも感謝、感謝の材料を見出していくときに、その会話のスピリットが周りの人たちにも移っていったということが言われてますね。私たちはこの感謝、感謝を私たちの口癖にしたいと思います。まあお葬式の時に感謝って言っていたかどうか分かりません。なんとなく私たちの式文には感謝が一つもないんですけどね。だから私は葬式の時は感謝と言っちゃいけないのかなとずっと思ってましたら、よその教会のお葬式に来ましたら、もう感謝だらけのお葬式でした。ああ感謝と言ってもいいんだなと少し認識を新たにいたしました。彼の生涯がどんなふうに用いられたかを感謝してましたよ。堂々と感謝してました。ああよかったな、私は一緒にそのお葬式の感謝に加わりました。感謝できないような材料がたくさんあると思います。でもその中に感謝を見つけて、私たちの言葉のもう口癖のように、このことは良かったね、感謝だったねと言えるようなことが、クリスチャン同士の会話だけではなくて、私たちの周りのノンクリスチャンのお友達の間でもそういう言葉があふれるようなものでありたいと思いますが、いかがでしょうか。いやそんなことはできないと思う人、明日からちょっと実験してみてください、ね、神様はきっと周りを変えてくださると信じます。そして5節から7節繰り返すようですけれども、今度は仲間になってはいけませんと書いてあります。はい、それでは5から7をお読みしましょう。3、はい、あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なもの、汚れたものや、これが偶像崇拝者です。こういう人は誰でもキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間にはいけません。で、汚れた人たちが御国を相続することはありません。最近私は新聞記事とか何かで気になることがあります。生きている時は相当いい加減な人を騙したり怪我したり傷つけたりしたような人がですね、亡くなってしまうと、今天国におります、天国のお父さんにとか天国のあの方にって、いや安っぽく天国が引用されている。ちょっと安っぽいじゃないの、本当に大丈夫ってこう言いたくなるんですが、あんまり公に言ってもいけませんのでそんなことは言いませんけれども、ニュースや何かの中で天国のお父さんがきっとこの銀メダルを見てると思います、金メダルを見てると思います。あんまり安っぽく言わないでほしいなと思います。パウロは何と言っていますか。こういう不貧困の人たち、それから汚れた者、むさぼる者は神の国を相続できませんと言っているんです、はっきり。でも考えてみると当たり前じゃありませんか。 もし汚れた人全部そのまま天国に行ってしまったらどうなります？皆さん天国に行って、あの人がどっかでちゃんと悔い改めてね、そしてイエス様を信じてれば別ですけども、何の悔い改めもしないでそのまんまあの人もこの人もみんな天国に行って、やあやあなんて言われたらどうですか？皆さん天国が天国じゃなくなるでしょ。ちっとも清い場所じゃなくて、この地上の俗世界のそのまんまの延長だったとしたら天国ではなくなるですよね。ですからパウロがここでこのような人たちが天国を相続できませんと言ってるのは厳しいようですけど本当なんです。そうでなければ天国の価値が下がってしまいます。どうか私たちはこの厳粛な事実を覚えたいと思います。そして彼はさらに、ですから彼らの仲間になってはいけません。ちょっとこれだと厳しいと思う人いません？学生の諸君、もし仲間になってはいけませんって言ったら、なんとかクラブの飲み会どうするんだろう、コンパどうするんだろう、会社の皆さんね、なんとか打ち上げパーティー、飲み会どうしようか、宴会はどうしようか、近所のおばさんたちと、いろんなこの会合に出て、それも全部お断りして、私は清く正しく、ね、そういう仲間にはなってはいけませんと聖書に書いてありますから、孤独な人生を送りますとパウロはこれを進めているんでしょうか。私は決してそう思いません。聖書全体の教えを見るときに、主イエス様は主税人、罪人の仲間であったと記されています。そのイエス様の教えとこれと矛盾しているじゃないかと思われるかもしれません。この仲間の言葉が違うんです。というとちょっと先生こじつけだなと思うかもしれないけど、あのね、これをちゃんとそのように説明しているところがありますので、シュンメトコスという言葉なんです。これはね、同じ価値観を持って相続をするものという、そういう価値観を持った仲間同士としての交わり、これを表しているんです。ですから私たちが確かにイエス様を知らない人が 99% いるこの世界に私たちは取り囲まれているんですから、仲間になってはいけませんって言ったら本当に孤独になっちゃいますよね。イエス様はむしろ仲間になりなさいとおっしゃってるんです。この地上に来られたのは、主イエス様はこの汚れた世と受肉するためだったんです。ですから罪人、主税人、遊び目の主は友であってくださった、仲間になってくださった、心を開いて彼らと一緒に行動してくださったんです。イエス様の行動はそれを表しています。けれどもそれじゃあ最後までお前たちは泥棒だから泥棒をずっと続けなさい、しっかりやりなさいとはおっしゃらない。遊び目だからしっかり稼ぎなさいともおっしゃらない。イエス様はそういう人たちと仲間になりながら、彼らが自分で自覚をして、そこから足を洗って主の道に行くことを望むために仲間になってくださったわけでしょ。そうでしょ。ですから私たちは仲間になっていいんです、彼らを主の元に連れてくるために。しかしそのスピリットの全部まで一緒であってはいけない、同時ではいけない、和して同ぜずという言葉がありますが、私たちがそのけじめということをしっかり持ちながらお付き合いをするということはとても大事なことだろうと思います。今日はここで終わりたいと思いますが、詩編の第一編の一節に、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人は、と詩編の第一編に語られています。どうか私たちはこうしたスピリットを、ただ何と言いましょうかね、表面的な義人ぶるというか聖人ぶるというか、そういう私はお前たちとは違った聖人なんだぞというえばった態度では、見下すような態度ではなくて、 私は主イエス様によって罪許された、本当にどうにもならない罪人だったけれども私を愛してくださったお方のゆえに今このように許されている、その感謝憐れみをの心を持ってこの地上の生涯を送りたいと思います。締めくくりに2つのことをもう一度強調して終わりたいと思います。1つ、愛されていることを感謝しましょう。もう一度一節の愛されている子供らしくと書いてあります。どのような響きを私はこの言葉で持つでしょうか。正直に自分の心にあてがってください。私は愛されていない子供、誰からも愛されていない子供だったなってもし仮に思う方がいらっしゃったとしても、でも神様のこの驚くべき愛の対象の外にある人は誰もおりません。心いっぱいこんな罪人を愛してくださった神様の愛を心から受け取って感謝をしたいと思います。そしてその愛に精一杯応える生き方をしたいと思います。私たちの心の中には友達やあるいは特に敵を愛するようなそういう崇高なスピリットはありませんけれども、主イエス様の愛をいただくときに私たちは隣人あるいは自分に意地悪をする人も愛することができるところの愛が与えられる、この愛をいただいてそれを神様に対してまた友達に対して表すものでありたいと思います。お祈りいたします。愛されている子供らしく愛に習うものとなりなさい。愛のうちに歩みなさい。神様、私たちはあなたの愛を受けるにふさわしいようなものではなくて、一人一人が自分の過ぎ越し方を考え自分の持って生まれた性質を考えると本当に愛らしくない子供たちでございました。そのことを正直に認めますけれども、そのようなものを命を捨てて愛してくださったあなたのご愛を感謝します。愛されている子供らしくそのことを感謝しながらその愛に応えながら生きることができますように、今週もそれぞれの生活に戻ることでありますけれども、パウロがチャレンジしたように私たちが悪しき会話に加わるのではなくして、むしろ感謝しなさい、感謝のスピリットをどうぞ私たちの会話の中に行動の中に表して、感謝を知らない多くの方々に神の恵みをお伝えすることができる器としてこの一週間お持ちくださるようにお願いをいたします。あなたの御手に委ね、皆によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。